ラジオ版学問のすすめ、パーソナリティの蒲田健です。いつも番組をお聞きいただきましてありがとうございます。今回は一つこの番組の公開録音のお知らせをさせていただきます。この度首都大学東京さんの学園祭にお邪魔して番組の公開録音を実施する運びとなりました。実施は今年11月3日水曜日、文化の日ですね。12時開場、12時半開演、終了は14時頃を予定しております。場所は首都大学東京の南大沢キャンパス。入場は無料です。定員は300名ほどを予定しております。ゲストにお迎えするのは映画ゴジラシリーズなどでもおなじみの日本を代表する映画監督、大森一樹さん。最新作世界のどこにでもある場所のお話、映画全般のお話、さらには大森監督の目に映るこの時代社会について、そしていかに生きるかについてじっくりと語っていただきます。緑豊かなキャンパスで学生気分に戻り、貴重なお話に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。ちなみに首都大学東京南大沢キャンパスがあるのは京王線南大沢駅、あのアウトレットモールを抜けてすぐのところがキャンパスです。公開録音の前後にはお買い物も楽しめますよ。深まりゆく秋の祝日、文化の日を学問のすすめの公開録音とお買い物で文化的に過ごしてみてはいかがでしょうか。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめにはこの公開録音のより詳しい情報も掲載してありますので、そちらもチェックしてみてください。またお越しいただけるよという方は番組のメールフォームからいけるよと一言メッセージをいただけるとありがたいです。リスナーの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ Special Edition。ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはプロデューサー、旅行作家の金高薫さん。著書私が旅から学んだことを踏まえつつ、実に30年以上に及んだあの旅番組の後先について、そして現代社会の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
金高薫、1928年神戸市生まれ。ロサンゼルス市立大学留学後、ジャーナリストとしてジャパンタイムズなどで活躍。1959年から1990年までテレビ番組「金高薫世界の旅」をナレーター、プロデューサー、ディレクターとして制作。1986年から2005年まで横浜人形の家館長を務めた。現在は日本旅行作家協会会長、淡路島の金高薫旅の資料館名誉館長、東京都港区国際交流協会会長などを務める。著書多数、最新刊は小学館から出版の私が旅から学んだこと。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはプロデューサー、そして旅行作家の金高薫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
著書私が旅から学んだこと、こちらが小学館から出版となっています。この本では、実に地球を180周したという旅の話はもちろんなんですが、そこから見えてくる金高さんの旅への思い、そして現代社会への思いが綴られています。金高さんがそれほどまでに旅をすることになったのは、もう皆さんもよくご存知の1959年から1990年まで実に31年にわたって TBS 系で放送されたテレビ番組金高薫世界の旅によるところが非常に大きいわけですが、 この番組、金高薫世界の旅。まあ、知らないリスナーの方ももしかしたらいるかもしれないということでございます。はい、もう少し詳しく教えていただけますか。どんな番組なのかということを。
まず、まあ、世界の旅ですから、いろいろな国に行って、大体そこの国の文化とか歴史とか、それから基本は人です。
人。
はい、人の衣食住。というようなことで、撮影しまして、もちろんその国がどこにあって、どういう景色を持ってて、どういうカスタムがあって、どういう宗教があってというような、その国の人を知るということをやりました。なぜかって言いますと、はい、日本は島国で、そしてこの番組を始めた頃っていうのは、隣の国にあんまり行ってないんですね。で、どっちかっていうと、西洋のことの方をもう少し見てるというような感じがあって、はい、世界はそこだけじゃない。で、いろいろな国を、まずね、始めた頃はまだ、オリンピックやってなかったんです、日本は。
そう、1959年ですからね、まだ、東京オリンピック前ですね。前です、
はい、5年前ですね。5年前ですね、で、東京のオリンピックがいずれ行われると。その時に、外国人といえば西洋人ばっかりというふうに思っているのはちょっと困るので、そして多くのいろんな人がいるということを早めにお見せしようと。それには、一つのマナーだけじゃなくて、いろいろな国にいろいろなマナーがあるということとか、文化がある。低い国とか高い国ではなくて、違いがあるということをね、それを知っていただこうというので、それが基本です。
で、その中で、その金高さんの役割というのはどういう役割だったんですか？
それは番組の中でですか？それは私が、たまたまアメリカ留学もしてましたし、それからアジアの取材なんかもしたことありましたので、で、スタッフを連れて、そしてその国の、状態を把握して、それを撮影していくということです。
じゃあ本当に紹介する、まあ、水先案内人というか、
水先案内人だけじゃないですね。何でもやりましたから。
何でも。
はい。
まあ、基本的にはその金高薫世界の旅という、まあ、タイトルが、まあ、つくようになるわけですけど、まあ、出演者という立場は、まあ、視聴者から見ればわかるんですが。
調べますね。
調べる。
行く先を決めます。そして、現地の、ニュースも取り、ニュースというか、インフォメーションも取ります。そこで現地で撮影するものも私が決めます。
おー、じゃあいわゆるそのディレクション、
そうですね、
プロデュース全て、
そのつもりじゃなかったんですけどそういうことになりました
あ、ご本人は最初はそうじゃなかったけれども結果的にそうならざるを得ない
私はその撮影というのはどういう仕事かっていうのを学びたかったのがありますけど、
はい、
というのはこの仕事をする前にアメリカから来たドキュメンタリーを作ってる人のヘルプしたことあるんです、
はい、
でそれを見ててちょっと知りたいなと思ったこともあって、
はい、
そしてこの番組を作るときに私は作り方を教わろうと思って行ったんですが、
うん、
一緒に行く人はみんな外国を知らない人なんで、ついついこちらがリードするようなことになりました。
で、結果的にじゃあもう全てこうリードしていこうというような感じに、お立場的にはなっていくと。
そうですね。
いうことになるわけです。はい、なるほど。で、番組が始まったのが1959年ですから、もう51年前。ということです。もう半世紀以上前と、
そう、
ね、いうことになっちゃう。もう本当にすごいこの時間の幅なわけですが、私も実は今年44なんですけど、生まれた時からですからすでに番組があって、もうずーっとやってらっしゃる番組という、こういうイメージなんですね。で、1990年は個人的にはまあ大学卒業して社会人になってる頃なんですけど、ですからもう本当におぎゃーと生まれた時から大人になるまでずっとやってらっしゃる、はい、そのぐらいのスパンがある番組、本当にそこにあるのが当たり前ぐらいの自分の中ではあったわけですけど、ご自身ではその半世紀以上前からスタートした番組というのは、当時を振り返ってこうまず思い出すことっていうのは何ですかね、いの一番に思い出すか。
あっという間に過ぎました。
あっという間。
ええ
。これ番組自体はでも30年以上ですね。31年にわたって、これがあっという間。
あっという間ですね。
はあ。
資料を見るとさすがにたくさんあるなと。
それは確かに。
一部屋に資料で埋まってます。
うん、でもそれがご自分の中でもあっという間。
あっという間ですね。
まあでもね、この本の中でもいろいろとご紹介されてますが、その各界の セレブリティの方々にもお会いしていらっしゃいますが、これはどんな方にお会いしてますかね。
政治上の方も多いですね。
ジョン・F・ケネディから、
そうですね。
あと韓国のパク大統領、朴正煕大統領、はじめいろんな本当にその国のトップの方、
その国のトップの方、それから世界に、知れているアーティストとか、あのシュバイツ博士のようなドクターもいらっしゃいますし、
シュバイツはもう本当に電気の世界の人ですからね。
そこでしょう ね, ねもう私が目にかかった時もすでにかなりの年配でいらっしゃいました、はい
その方に実物にお会いしてるっていうこと、あとね、文化系ではサルバドール・ダリにもお会いして、これご自宅にお伺いしてという、
そうです
いうことなんですね、
はい、
ダリはどんな方でしたか。
私お会いするのに4時間も遅れたんです。途中やっぱり取材 、はい、しながら行ったもんで、それ4時間も遅れて彼のお宅のとこに来ましたら、ビーチに、ビーチサイドにお家があって、はい、そのビーチに異様な男性が立ってましてね。それガイドが、はい、誰さんあそこいらっしゃるって、でダリさんの目にかかった時、4時間遅れてるって自分では分かってなかったんですね。あのガイドがあの全部アレンジしていて、ですから謝る前にあのおひげを見て、それはどうやって固めてるんですかなんていう発音で、向こうもだいぶ普通の女じゃないのが来たと思ったらしい。
そのおひげというのはいわゆるそのダリのあの上にピンと向かったひげ、それはもうプライベその時からずっとそういうひげをしてるんですか。
してました、
ビーチにいる時から、
そうしたら彼の返事が、これは宇宙とのアンテナであるっていう返事 で、
そうです、
どうやって固めるんですかって言ったら、お砂糖で固めるとか言って、もう会話が初めから面白かったですね。
そうですね、いきなり第一声がそれですもんね、いやそれは盛り上がりますね。またね、写真も掲載されてますが、その、いわゆるあのいわゆるダリの、もう目白目を向くようなね、ああいう、
もう写真撮ってカッ大きな目を見開くんですね。そして私ダリの絵っていうのは不思議な絵しか見てなかったんですけども、あのちゃんとまともな絵がまともな絵がちゃんと家の中に描いてる最中の絵がございましたし、
そうですか、確かにね、そのシュールレアリスムの絵しか我々もなかなか知らないですけど、溶けた時計とかね、ああいうのしか知らないですけど、
そ
うです、
今その溶けた時計、あれにサインして、本物じゃなくて絵はがきですけど、あれにサインしてくださいましたのよ。
ああそうですか。
で目の前でも絵を描いてさーっとサインしてくださったけど、私人に物をくださいって言ったことないもんですから言わなかったんです、後でガイドが、あなたなんであれをくださいって言わなかったんですかって言われて言えなかったって言ったら、あのダリーさんは、あなたがくださいっていうのを待ってたんですよ。本当に残念です。
ああそうですね、まあでも一つのエピソードからいろんなことが
ありますね、
出てきますね、エピソードのもう宝の山というような感じになってくるかと思いますが、
あの若いうちっていうのは本当に今考えると、あの時はもったいなかったなってことは随分あります。
でさらにこう様々な旅にまつわるエピソードもあるわけですが、例えばあのプロペラ機による世界一周早回り記録保持者、それからマーシャル共和国にご自身の名前がついた島がある、さらに南極点に初めて立った女性のお一人でもあるというの、いろいろあるんですが、これは全て本当の話ですか。
本当の話です。
本当の話ですか。
このね、プロペラ機による世界一周早回り、これは私、1958年ですかね、まだジェットを飛ばしてないから、
で
これの後で、この私の世界一周の早回りやった後からジェットですから、もうプロペラ機で飛んでない。
なるほど。そうか、じゃあそのプロペラ機の一番最後の時にこの記録が達成されて、そのまま記録が保存されてるというような状況。これどのぐらい時間がかかるものなんですかね、世界一周というのは。
73時間。
73時間、
はいはい、
うわー、世界一周早回り世界記録保持者、それから、島があるというのは、
はい、あのマーシャル群島に島がありましてね、それして いただいたんです。
いただいた、
はい、はい。いただいたから私の名前つけて、カオルエネと申します。
カオルエネ、
うん、エネっていうのは島っていう。
はあはあはあ。じゃあカオル島なわけですね。
そうです。はい、で、同じような島がたくさんありますから。石碑を建てることになってるんですけど、まだ建てに行ってないんです。
そうですか。
これは私の生きてるうちに絶対にやっとこうかと思います。
そうですね。ちょっとね、ちゃんとここは私のところですよっていうのはね、証がないとなかなか見分けつかないですから、
別にどなたもいらっしゃいませんけれどね。
これどういういきさつでいただくことになったんですか。
マーシャル軍との大統領がここをなんとかデベロップしたいと、はい、それの相談されて、
ほうほうほう、
でその時にお礼としていただいたんです。
お礼として、
はい、
あら、そうですか。カオル島があるんですね。じゃあね、じゃあ石碑はこれからちょっとね、検討中という感じになるかと思いますけど。で、南極点に初めて立った女性になるんですか。
初め南極点に行くときに行こうとして、全部カメラもマイナス40度のテストして、
はい、
出発間際になってアメリカ大使館から電話が来まして、カオルさんはミスですか、ミスターですかって。
ほうほう。
で、ミスです。そしたら、女の人はまだ入れないんですって言われて、カオルは男だと思ってたらしくて、
ああ、はいはい。
それで、その時、急遽チェンジして、もうアフリカに飛んできましたけれども、そしてそれから、その次のシーズンは OK になって。
ほうほうほう。
ですけど、まだ一般の女性は入れなくて、
うん、
科学者、
はい、
科学者、女性もね、科学者だけでした。
うん、
だから、まあ、女としては、
うん、
科学者じゃない女としては初めてです。
初めて、あら、南極点ってのはどういう世界なんですかね。
氷の上です。南極っていうのは大陸です。その上に氷が積もってるわけ、
うんうんうん、
で、南極点の下が2700メートルぐらいの氷なんです、厚さが。ですから、
はい、
表面は何にもないです。そこに、まあ、アメリカが基地を置いてたんですが、
はい、
基地は氷の中に、氷を掘って、トンネルを作って、
はい、
そしてお部屋をいくつも作って、で、中で、ニューヨークに電話できるんです。さすがと思いました。
ああ、そうですか。
で、食べ物はいつでも十分に食べられるように置いてありました。
はあ、それが、うん、まあでもね、寒いところですから、まあ、腐ることもあまり心配せずに。
ね、氷の中の部屋ですから。
ね、
でもちゃんとヒーターが入ってます。Let's get knowledge with fun.
さて、この番組が31年間、続いて、結果、金高さんは、訪れた国が150カ国、移動距離にして地球180周分という、旅のエキスパートになられたと。この数字もこれで正確ですか。150カ国180周分というのは。
私がこの仕事始めた時はまだ90カ国ぐらいだったんです。
あ、
ですからこんなに長くすると思わなかったんですけども、仕事しているうちにどんどん増えまして、もう例えばアフリカは10カ国ぐらいだったのが、うん、終わった時は53カ国。
その30年間の中でそれだけ国も増えてと。
増えてるんですね。だからうちの番組は世界の旅とついてたもんですから、世界をすると、
はい、うん、
どんどんどんどんできてしまうから、
それを
追いかけてるわけで。
それで移動距離にしたらもう地球80周分ぐらいと、180周分って、さっきちょっと計算してみたら、720万キロって、これ、月まで9往復以上できますね。
そうですね。昔は、例えばジェット以前
は
時間かかりましたでしょ、
はい、
ジェットでもね、かかりましたね、うん、まあ一番初めジェットじゃないから、ローマまで行くのに初めに香港に泊まって給油してまた出ますから、うん、52時間かかったんです。今はもうダイレクトに、もうヨーロッパは12、3時間ぐらいで行けますからね、
うんうんうん、
そして地球一周って言ったって、うん、日本からアメリカに行ってヨーロッパに行ってアジア経由で帰ってくれたらもう一周ですよね。今なんかもっとロシアの上空通って行ったらもっと早くて、
うん、
スッと降りてこられますからね。
そういった時代背景もありつつですけれども、でもそうなると地球80周分っていうのはもう人類史上でもトップクラスの移動距離と言っても過言ではないんじゃないですか、これは。
まあ、仕事によりますね。あの、スチュワーデスであればもっと飛んでるかもしれませんし。
いやでもね、そういった方以外では、いわゆるこう旅をする側としては、もう空前絶後といってもちょっと過言ではないぐらいの勢いだと思うんですが。でもそんな中で、その番組が始まったのは1959年の当時の世界の旅と、まあ、2010年現代の旅で、まあ、今ちょっとおっしゃっていただきましたが、やっぱり相当な変わりようじゃないですか。
どんどん変わります。今でもこの瞬間に変わってます。
うん、はあはあ、そのまあ移動の時間だったり手段とかもそうですけども、その例えば情報収集の仕方とかでも相当変化が大きいんじゃないですか。
今は情報はいろんなもっと手早い方法あるでしょうけど、うん、私が始めた頃は例えば電話もね、例えばバンコクから日本に電話しようと思うと一定の時間しか使えなくて、あの具体的に言うと4時だったか6時夕方のから2時間以内なんですね。それも郵便局に行って日本へかける、繋がらなかったらアウト、
アウト、
そういうような時代。今は携帯で繋がりますから、ね、
そうですね。一つそれだけ取っても、もう全然違う。
ものすごくチェンジしました。
そうですね。うん、その中で、その金高流、旅の流儀というのは、どういうも、例えばその持っていくものとか、心構えなんかで、こう外せないものというのは、どういったものになってきますかね。
私の場合、遊びに行くのじゃなくて仕事。
はい。
それで、一箇所に多分一週間ぐらいですね。うん、まず持っていくものが少ないこと。一人で、まず人に頼るより自分を頼るから、自分で処理できる程度の軽さ、うん、数、
はい。
で、そういうのと、いつ何時寒くなるか暑くなるかわからないっていうものに持っていく衣類とかね。はい、
うんうん、
まあ、いろいろ細かく言っていろいろありますけれども、はい、まず大事なことは、少なく軽く、うん。
なるほど。必要最小限で。
足りなかったら買えばいいんです。
なるほど、なるほど。できるだけもう切り詰めて、もう自分でこう制御できる範囲内で、
そうです。まず人が一緒でも自分一人で処理できるように。
うんうんうんうん、じゃあその心構え的なものもやっぱりその辺に通ずるものがあるわけですかね。
あの、旅っていうのは、自分の能力っていうものを確かめられますね。自分ができないと思ってたことができることあるし、はい、できると思ってたものはできないことありますし、
は
で困った時にどのぐらい自分の知恵が働くか、自分のテストですね。
じゃあ本当に自分のリアルなこう人間力みたいなのがどのぐらいあるのかというのがあからさまになっちゃうというのが、
そうですね。やる気があるのかないのかも試せます。
そうか、じゃあそれは、まあ、それは普段の日常生活の中ではなかなか自分でも気づけない部分が。
そうですね。普段の日常というのは日本の我が家にいて、行く場所も決まってた、
はい。
そしてその範囲の自分でしかいない。
うん、
ところが外国に行ったら飛行場着いた時から言葉が違う、人が違う。どこのホテルに着いて、このホテルはどんなホテルとか、会った人も初対面で何がタブーか、そういうことを全部とっさというぐらいにいろんなもん仕入れるわけですね。
うんうんうん、自分自身の能力が試されるというところなわけですね。そうですか。今回の本のタイトルは私が旅から学んだことということになってますが、旅から学んだこと、一番のことっていうのは挙げられますかね。
旅っていうものは新しいところを見るんですね。そしてさっき申し上げたようにうちに行ってどっか出かけるとこも同じようなところ、会う人も同じようなこと、これは自分の視野も考えも狭い。ところが旅っていうのは全く違う環境に入っていく、目に入ってくるものは違います、何だろうと思います。それから人から聞く不思議な音の言葉であり、温度も違う、湿度も違う、そういうもの、全ていろんな新しいものが自分の感覚と脳に刺激を与えてくれるんですね。
うんうん
う
ん、
そうすると見る知る聞く、そんなことでまた尋ねる、 考える、アイデアが出る、そういうことが自分を勉強させてくれます。
どんどんこう、まあ、ブラッシュアップできていくような感じ、
それと、うん、why、 どうしてっていうのと、こうしたらいいかなとか、そういうものは湧いてくるんですね。
それが非常にこう、その自分の中のスイッチがすごくアクティブに動く感じ。
そうです、うんうん、だから私最近若い人たちが外国にあまり行きたがらない、はい、もったいないと思うんですね。
もったいない、
若い時こそいろんな疑問が出てくると思う、
うんうんうん、
そして若いし日本人は大抵もう教養がありますか、教養って教育がありますから、うんうん、それに自分の可能性っていうものが加わればね、
うんうん、
とっても自分にも役立つし国にも世界にも役立つと思うんですね。だからぜひとももう行って見て知る、考える、why、ね、how to、 こういうことを考えるようになってもらいたいと思いますね。
なるほどなるほど、
楽しいんですそれが。
まさにでもそれはさっきおっしゃったその自分の能力が試されるという場でもあり、その能力を開発できるシチュエーションでもあるという。
そうです。見なければピンとこないものが見るから、
うんうんうん、
これならこうしたらいいじゃないかって考えが出てきます。
はい。しかもそれが、まあ、思考実験ではなくて、実際の体験としてリアルにそこにあるから、余計ね、その刺激がダイレクトに、こう、いろんなものに反映されるということがありますもんね。
それがもうチャレンジであって楽しい。
なるほど。じゃあ、特に若い世代の人には、もうどんどんどんどん出てってもらいたいということですね。でもその旅っていうのはその年代によってもいろいろとスタイルがあると思うんですけど、例えばじゃあ金高さんの世代の、シニアの方に向けてというのはまたちょっと旅のテイストも変わってくるものがあるんじゃないですか。
私の世代はかなり上ですからね、もうちょっと下の方で。とにかく外国に行ってみると日本って随分幸せなところなんだなっていうことがありますね。だから美しい国だとか、なんか日本が非常によく見えます。それで外国の人は笑いが、まあ、全部と言いませんけど微笑みがありますね。で日本の人も微笑みあります。顔にこの世代はつまんなそうな顔してないですよね。何かこうふくよかで人に会えばニコッとするような人たち、そういう人たちが外国に言うと、あんまり嫌な目に遭わない。
ほうほうほう。
相手側の人も、うん、ニコッとするし、お年寄りがわざわざ来てくれたっていうのでよくもしてくれます。それから私たち戦争後、戦争中戦後、それから貧しい時から、それから急にリッチになってモダンになったりして、それについて、まあ、いろんな経験があると同時についていかれないようなものもある。ですけど外国に行くと結構昔の日本っていう感じのところも多いんですよ。それと我々があんまり勉強してなかったようないろんな新しい、事実、
うんうん、
そういうものを知っていくと、本当に驚いたり本当にそれで感激したりできるんですね。まあ、短く言うとやっぱり外国見て新しいものを見て自分に刺激が来るんです。でその刺激は日本に帰ってきた時に話題でもあり、また行こうという望みが出てくるとか、若返りです。
まあ、若い世代は、まあ、どんどん出て時にはちょっと傷つくかもしれないけど、それも一つのチャレンジとしてどんどんどんどんぶつかっていってほしいということもあるし、まあ、シニアの方は今まで積み重ねてきたものがあるから、それをベースにして行かれて、でもまだまだ刺激が実はあるんだということが
たくさんあるんです。
それがもう本当に再発見、まさに再発見できる、
ということですから、旅し始めると山なくなる人ずいぶんいらっしゃいます。
旅そのものが与えてくれるというものは非常に今豊穣なものであるということは、
そうです、うん、それと私いろいろ時代によって進め方違うんですけど、旅が割合自由にできるようになった時にはまず親が旅行する、外国旅行することって言ってたんです。親っていうのが吸収してきて、そして子供に話すと子供も興味持ってくれるし、そして、まあ、親の株も上がりますね、いろんなものを知ってると。でその次には進め始めたのは修学旅行をなるべく外国にということを言い始めました。ところが修学旅行行ってくれるんですが、 近隣の国、もちろん西欧は遠いかもしれないけど、近隣の国ですね。そうすると中国だけ、コリアだけ、そのだけじゃなくて、ヨーロッパまで行ってくれると、日本より小さい国がいっぱいあって、そして国境というのにあって、橋を渡ったらもう外国とか、橋を渡らなくても、ちょっと、行き過ぎたら実はもう次の国入ってますよと。ああいう国がどうやってた、お互いの自分の国の文化とか、それから国防をしてるかとかね。そういうのを若い時に見てもらいたい。日本は島国で周りが海だし、隣の国はちょっと海を渡らなきゃいけないけど、ヨーロッパの場合は、日本より小さい国が、隣にスッと入れるような国が、それぞれの文化とか伝統を守ってる。どうしてだろうと、それを見てもらいたい。から、修学旅行はそういうところにね、行くのはどうかというのを、勧めたりしました。今は、勧めるのは、中年の会社員。あまりにも皆さん忙しすぎる。そう忙しいとね、頭が萎えちゃいます。ですから、連続の休暇を、例えば3週間ね。ちょこちょこちょこちょこ休みあります、日本は。でも、連続っていうのはないでしょ？せいぜい夏休み1週間とか10日。これ、欧米だとか、まあ、無理でしょうけど、アフリカとか南米なんて言ったら、もう、往復で2日取っちゃいますね。で、1週間の休暇じゃダメ。連続の休暇を3週間っていうのを与えれば、みんな中身のある人たちなんですから。きっとさっき申し上げたように見て知ってアイデアが出ると思うんですね。そういうチャンスを与えないと、日本の資源は人材なんですから。だからそこを考えて、中年の人たちにね、休暇といういい名前だけど、実際は勉強の時間していただきたいと思う。
なるほど。やっぱりでもそのぐらいのスパンの時間は必要であるということですもんね。逆に言うとね、それは、
毎日同じ家に帰ってきて、同じ会社に行ってたんでは考えが煮詰まっちゃいます。Let's get knowledge with
fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはプロデューサー旅行作家の金高薫さんです。著書私が旅から学んだこと、こちらが小学館から出版となっています。いや本当にこの文字通り縦横無尽に世界中を駆け巡っていらっしゃる金高さんですが、この世界、まあ、地球全体、世界のリアルな姿ということで大思いになるというのはどんなことですかね。
始めた時から終わって今に至るまで地球上で戦ってない時ないですね。どんなにみんなが平和が重要だと言ってても、どこかでいつも戦いがありますね。これはね、どう考えても私にはどうしたらいいっていうのは出ないです。理想論ではみんな平和を言いますけど、現実はいつも戦ってますね。どこかで、どうしたらいいでしょう。
どうしたらいいでしょうね。
ここで考えてると時間なくなりますね。
でもまあ、そのいろんなまあ国、人たちにお会いになってという中で、世界はこう複雑だなという思いなのか、それともいや逆にシンプルなんだよというのと、どっちですかね。
個体の集まりですね。
個体の集まり。
ですから、シンプルじゃないです。
シンプルではない。
です。お互いを尊重し合う。これも理想的な言葉ですけどね。尊重し合う。理解し合う。これも言葉は簡単。でも受け入れてくれないんですよね。どうしたらいいかわからないです。
その前提として全てが全部違うというのが大前提なんですね。ですから。
そうですね。全部答えが集まっていて、どこかに共通はあるけれども、ぶつかった時にはその共通は無視して、違う面同士で戦いますね。
まあ、最近よく使われる言葉では非常にもう多様性、もうまさにそうだということですもんね。でもその中で、その世界共通の真理みたいなのってのもこう見出せるものですか？
それは一応は豊かに住めることでしょうね。豊かに住めることなんですが、 宗教ということ、人種、民族ということが入ってくると、うん、後天的なものですよ、これ、
うんうん。
後天的なもので、お互いの考えが違ったりすると、戦うわけね。
うんうんうん、世界の中の日本ということで感じるのはどういうことですかね。
世界の中の日本っていうことは非常に大事な考えなんですね、うん、日本がなくても世界は存在します、
うん、
だけどここに日本があるんですから、
はい、
存在感はちょっとね価値を高めなきゃいけませんよ、
うんうん、
さっき申し上げたように日本っていうのは資源がないと、そしてよその国に続々と資源が見つかってきたりすると財力を持って資源力を持って伸びてきますね、
はい、
日本はどんどん遅れていきます、うん、それをどうしたらいいかっていうことを真剣に考えないといけない、
うん、
それで先ほども申しましたに人間が資源ですから、
うん、
これを立派にしとかないと、
うんうん、
世界の中の日本っていうのは小さく霞んでいきますね。
その日本という国の力としての資源がやっぱりそれは人材なんだ、人材が資源であるということなわけですね、だからそこを磨かないことにはこの国そのものが立ち行かない。
そうです世界の中の日本で、うん、日本だけじゃないんですから、
うんうんうん、
自分たちが立ち止まってる間にかつてはそんなにディベロップの国ではなかったのがどんどん上がってきたりします。足踏みしてたら負けてしまう。やっぱりさらに進んでいかないとね。今非常に、今というか日本は非常にさっき申し上げたかもしれませんけど、いい国でした、ずっと。で、いい国で安心してこのままでいいと思ってたら遅れます。遅れるというのは日本が止まって、少し進んでてもね、うん、少し進んでいた。でもよその国がどんどんと発達してくれば負けますから、
うんうん、それは相対的にどんどん差が出てきちゃうと、
そうです、
いうことですね、うん、まあ、その中でだから資源が人材である、そこを磨かなきゃいけないと。その磨くべき人材であるその日本人の特性っていうのはどういうふうに見ますか。
これは私科学者でも何でもないけど日本人の素質っていうのは高いと思う、
うん、
ですから磨けば磨く、非常に光る、
うん、
磨かないで石ころでいるか磨いてダイヤモンドになるかですよ、
うん、
その日本人の場合は磨けばダイヤモンドになる石だと思う、
ポテンシャルはある
あるというふうに私は思います、う
ん
う
ん、それは世界をいろんなところを見て、うん、やっぱりそれはその思いは変わらないというか、
一朝一夕にできた日本人じゃない、
うん、
この国の、まあ、千年からの文化歴史見ていればね、
うんうん、
大した能力持ってると思うんですね、
うんうんうん、
そしてもう明治以降も すごい勢いで進んできましたね、
うんうんうん、
ここのところダメね。
なるほど、じゃあここのところがちょっと霞んでるくすんでるようであるんであれば、それはやっぱりもう一回磨き直さなきゃいけない。
そうです、う
ん、磨き直せば逆にそれはちゃんと光る、
光ると思います、
うん、ものであるということですね、うん、じゃあちゃんと磨かなきゃいけない、
そう
ですね。まあ今ちょっと霞んでるくすんでるような状況というふうにおっしゃっていただきましたが、その2010年今現在の日本社会の中で金高さんがやっぱりここはこうしなきゃいけないんじゃないかと特に思うことってのはどういうところですか。
教育ですね。
教育、
ええ、
どのレベルの教育をどういうふうにというか。
もう小さい時から、
うん、
小さい時の方が素直に入ってきます、
うんうん、
子供も立派な存在なんですけれども、うん、子供は吸収します、いろんなもの痛みなく吸収します、
ね、うん、
その時に教え込んでいくってことが必要だと思う、
うんうん、それは具体的にどういうベクトルというかどういう方向性のものを金高さんご自身はいいというふうに思われるんですか。
世界の中の日本っていうことありましたね。それで世界の中の日本っていうことは世界と通じ合わなきゃいけない、
うんうん、
通じ合うことも習う必要ある。しかし日本のこの立派な歴史持ってて文化持っててご本家の日本のことも知らなきゃいけませんね、
うん、
それがあって外国とも同等に付き合う、
うんうん
う
ん、
そこに持ってかないといけないと、
うんうん、
外国のことばっかりよくて日本のこと知らないっていうのは、
うん、
それはね落とし穴がどっかにあります。
そうですね、それはやっぱりその基礎がこう グラグラしてるような感じでもありますもんね、それはね。自分のところ、自分のことを日本の文化なり歴史なりをもっと強固に知っておく、叩き込む。
それは基本としてね、うん、知っておく、
うん、そうするとやっぱりじゃあその子供たちへの教育というのもそこが一つ大きなポイントになってくる。
そう、基本的に、うん、知っておけばそれが身につけば、うん、恥ずかしくないんですよ、どこの社会に行っても、うんうん、日本 の、 そのこれだけの文化を持ってた国ですからね、うん、この国の文化っていうものは身についていたらどこに行っても、例えばお食事のマナーにしても自分の国のマナーはこれであるっていうものあればね、恥ずかしくない、
うん、はあはあはあ、それが他の国とは違う作法であっても私のところはこれですよというのは確固たる自信を持って言えばいいということです。
そうですね、うん、そしてもう一歩進むならばそこの国のマナーを知る、
自分のことがはっきり分かってなかったらそれは違いも明確にならないですもん ね、 それはね。
そうです、うん、自分の国のことがしっかり分かっていれば、うんうんうん、恥ずかしくないですね。
なるほどなるほど。じゃあその大前提をまず強固にしっかり作っておく、
うん、そうですね、
そのためのやっぱり教育、ここが一番今最も求められるところだろう。
それは小学、子供のうちから身につけさせることですね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、プロデューサー旅行作家の金高薫さんをお迎えしてお送りしました。いや、金高薫さん、世界180周でも人生は1周目ということで、まあ、尽きぬことなき好奇心で人は成長し続けられるんだなということをね、いや本当目の当たりにいたしました。まさにこう世界旅行の生き字引のような方ですが、まだまだこれからもいろんなものを見続けていかれることなんでしょう。楽しみにしてます。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますのでぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。